お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは州ごとに教育制度が違ってきます。シドニーのあるニューサウスウェールズ州では大学に進学を希望する生徒は HSC という統一試験を受けます。日本でいうところのセンター試験に相当しますが、 HSC の試験そのものに加えて普段の成績も結果に加味されます。ニューサウスウェールズ州の教育制度、外国語については日本語を含むアジアの4言語についてのみ、通常の2つのレベルに加えてさらにレベルの高い2つのコースが設定されています。その言語の履修を希望する生徒に対しては他の言語よりも厳しい履修基準が設けられています。日本語の場合、親が日本人かどうかや日本で学校に通った期間など細かい内容が審査されます。あなたは母親が日本人だからこのコースを受けられませんと言われるケースも報告されています。しかし国際結婚でシドニーにやってくる日本人が増える中、家庭で日本語を使う機会の少ない世帯もあり、日本人の親を持っている子どもがすべて高い日本語能力を持っているというわけではありません。そのため日本語について生徒のバックグラウンドを理由にその生徒が希望するコースを履修できない現在のシステムに対して日本語の学習意欲を削ぎ、HSC にも不利に働くとの懸念がシドニーの日本人コミュニティから上がっています。今日はこの履修基準の撤廃を求めて2007年から活動を続けている HSC 日本語委員会から3年前まで会長を務めていた島田紀子前会長に、現在会長を務める福田モーゼルマン美香さんの同席のもとお話を聞きました。
お子さんがまだ小さい方とか、はい、これからニューサウスウェールズ州に在住する予定である方ですとか、そういった中でお子さんと日本語で、まあ、通常会話をしている親御さんたちには知っておいていただきたいことがあります。オーストラリアでは学校教育にセカンドランゲージ、いわば英語以外の言語が取り入れられています。ニューサウスウェールズ州ではハイスクール7年生から8年生の2年間で100時間の学習が義務化されています。そして9年生、10年生の2年間では選択科目となります。11年生からは HSC の選択科目として学習をすることができ、まあ、12年生になってその HSC 試験を受けます。その HSC 試験の結果が大学入学資格を決めるランキングに換算されるというシステムです。セカンドランゲージの選択の中には日本語も、まあ、選択肢として含まれます。まあ、HSC 日本語コースには、まあ、ビギナー、コンティニアーズ、コンティニアーズ、さらにエクステンション、そしてコンテクスト、もう一つバックグラウンドの5つのレベルがあります。この11年生から受講するんですけども、その11年生からそのコース受講を始めるために10年生の時にガイダンスがあります。その時にどのコースを受講する資格があるかという資格審査を受けなければなりません。で、その正式な手続きなんですけれども、はい、一応フォームがちゃんと書類がありまして、自分はビギナーズコースを希望する、そのビギナーズコースの受ける資格があるかを審査してもらう、それに記入しなくちゃいけないんですね。そのフォームがあります、はいはい、それを提出して学校の先生がそれに家で家庭で日本語を喋っているとか日本語の読み書きを勉強したことがあるとか、それに記入して、はい、まあ、校長先生はその書類を見てどれぐらいの言語バックグラウンドがあるかっていうのを見て、でじゃああなたはこのコース受けていい、受けてダメって決断のようなクラスがあります。
生徒のバックグラウンドを審査してその生徒が履修できるコースを決めるのは学校長です。もし校長先生にそのコースを受講できないと言われたら、それが最終的な決定になるのでしょうか。
ダメだと言われたらですね、これも知っといていただきたいんですけども、うん、アピールする校長先生にもう一回見直し、ちょっとそうおっしゃるけど、うちの子にはこのコースはちょっとこっちのコースがいい、どうしても。でその際にはなぜか、なぜその見直してほしいかっていう、こうあれですね、その考え、その証明できるもの、例えば自分の子供は読み書きは今まで勉強したくない、ひらがなも書けないと、例えばの話ですけど、はい、そういう具体的なとか、その、ね、そのバックアップする理由を書いてもう一回見直してください。そうすると それができます。でさらにもう一回それでもダメだと言われた場合、今度はこの NISA っていうこの HSC を全て管理しているその機関に直接見直してもらうことができるんですけども、これも実は校長先生を通して、まあ、書類を提出するやり方ですね。でも一応そういうシステムはあります。でこのことは皆さんにぜひ知っておいていただきたい。
HSC 日本語委員会が問題視していること、変えていこうとしているのはどのようなところでしょうか。
そうですね、日本語を希望する生徒に、まあ、親が日本人であってもなくても通常それを提出する、それが決められた手続きなんですけれども、
はい、
現実実際で学校で何がどうなっているかというと、口頭で言われてしまうケースがほとんどです。例えばですけど、あなたのお母さん日本人ですか、じゃああなたはこのコースは受けられませんって、そういったケースがほとんどですね、はい、実際フランス語やドイツ語やアラビア語にはそのコンテクストとかバックグラウンドスピーカーコースがないんですね。ですので、一応、例えば、ビギナーズコースを希望する生徒は書類を出さなきゃいけないんですけれども、でも、そこだけですよね。ただ、日本語に関しては、ビギナーズのコンティニアコースも、それからコンテクストコース、3つ、そのコースを希望する場合は、どれも、この書類を提出しなきゃいけない、その審査を通過しないといけないということですね。一番の問題は生徒自身が自分の希望するコースを自分で選べないということですね。このセカンドランゲージ、それもアジアの4言語に、まあ、特に関しては、まあ、生徒が例えばそのコンティニアスコースっていうのを希望しても、
はい、
自分では選べない状況になっている。家庭でその言語、日本語を例えばどれぐらい使っていて、子どもがその、ね、言語運用能力をどれぐらいあるかっていうのは非常に個人差がありますし、
はい、
実際に読み書きももう勉強してる方もいれば、そうでなくて会話をちょこっとするだけの方も いますし、あるいは全く、まあ、ほとんど英語状態で、まあ、10年生ぐらいになって、あ、日本語をやっぱりやってみたい、でもお母さん日本人だからダメだって言われて、実際にそういうケースも実際にあるぐらいですから、そのこのクライテリアの解釈の仕方というふうに非常にはっきりしていない。例えばクライテリア、例えばコンティニアコースのクライテリア3つあるんですけども、その1つは、例えば日本語の場合、日本に滞在した、ね、通算の年数ですね、それ10年超える場合は、超えてしまった場合は受けられない。それから、日本の学校に小学校1年生以上、1年間以上通学した生徒も受けられない。3つ目のそのクライテリアっていうのが、その教室外で、まあ、日本語を、まあ、母語とする人と、まあ、会話をしている場合ですね。それも受けられないという。これが、この3つ目がネックになっているので、まあ、校長先生、学校の先生、日本語の先生がいらっしゃる学校で、校長先生が最終的には決めるとしても、生徒がどれだけの実際に日本語を身につけているか、この HSC のコースに適しているかどうかっていう、その適性を正確に判断下されないケースが、まあまあありまして。
この履修に向けての厳しい審査はアジアの4言語のみに課せられていますが、日本語以外の他の3言語、中国語、インドネシア語、韓国語を話すそれぞれのコミュニティと何か連携して働きかけや活動を行っていたりするのでしょうか。
まあ、HSC 日本語委員会は、エスニックコミュニティカウンシルズニューサウスウェールというマルティカルチャーの、まあ、一応州から予算をもらっている組織のメンバーでもあります。でそこを通してまあ、そこにはいろんなコミュニティの団体の代表の方が集まっていらっしゃるので、いちいち話を協力を煽っている形です。ただし私会長をしていた時代に、まあ、一応いろんな会議協議会に参加出席してきましたけれども、まあ、そこで韓国語に関の先生方が出席してた会議を、ちょっともうずいぶん前の2008年の話なんですけども、はい、そのミーティングの場で すごいそのことを知らない先生方も知らなくて、でこちらから、インドネシア語のコミュニティの代表の方に、まあ、働きかけていた。ただ皆さんすごいお忙しいようで、それと中国、例えばですね、中国語に関して非常に移住者数の数が日本からの移住者数よりも圧倒的に多いので、その中国語に関しては、まあ、チャイナタウンがあるあちこちにありますように、コミュニティの言語としてその地域でその言語がオーストラリア国内で使えてしまうという状況が非常に多い、まあ、ですから、で日本語に関してはあと、まあ、これは学者さんの調査結果があるんですけれども、まあ、90年代以降の傾向として国際結婚している女性が非常に多いので、要するに英語環境の中で日本語話者が、まあ、家庭の中に入ってその子どもたちと日本語をわずかに話しているという環境ですね。ですから以前のように日本人のご夫婦で駐在としてこちらにいらして、完全に 100% 家庭内は日本語という環境の方が少ないですね。
HSC 日本語委員会として変えていきたいところはどこですか？
基本的に HSC コース個人が希望するのを生徒が一番自分に適した、まあ、シラバスを見てこれが自分に合ってるからこれを受けたいって言ったのを認めてほしいですよね。
HSC 日本語委員会の島田紀子前会長でした。シドニーの日本人コミュニティからはこの委員会とは別に一人の親として声を上げようとする個人の動きも出てきています。ニューサウスウェールズ州議会では今週末9日を締め切りに、州の学校のカリキュラムの見直しの一環として団体や個人からの意見を公募しています。ここに自分の意見を届け、州政府に問題を提起していこうという草の根の活動です。 SBS ジャパニーズではこのアジア4言語に関する履修審査について、管轄当局のニューサウスウェールズエデュケーショナルスタンダーズオーソリティ、通称NISAにいくつか質問をしました。その回答ですが、日本語を含むアジア4言語のみにインコンテキスト、リトラチャーのレベルの高いコースが設置されていることについて、その目的はバックグラウンドに関わらず、すべての生徒にこれらの4言語を高いレベルで学べる機会を与えることにあるとし、連邦政府によるイニシアチブから予算を受けたものだとしています。また、自宅でその言語に触れ、文化的なつながりのある生徒については、その言語に対する一定の理解があると判断され、4つある中で2番目にレベルの高いインコンテキストのコースを通常履修することになるとしています。このインコンテキストのコースは、アジア4言語以外の言語には設けられていません。NISAはまた、これらアジア4言語を学ぶ生徒が自分の能力に合った希望するコースを現在履修できないことについて、そして HSC に不利だとして日本人コミュニティから懸念が上がっていることについては回答を示しませんでした。ニューサウスウェールズ州の学校の外国語の履修基準に対する日本人コミュニティの懸念について、平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。